TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて石橋貴明のゲートセブン、テーマは語り尽くすぞ日本シリーズということで、すごい熱い日本シリーズでしたけども、たっぷりゲストお二人迎えて語り尽くしたいと思います。まずはヤクルト OB 飯田哲也さん、
はい、よろしくお願いします。
素晴らしかったですね、ヤクルト。
よかったですね。もう本当に、まあ、どっちにが勝つかね、分かんなかったですけど、うん、ヤクルト勝って本当嬉しいですね。
やっぱり OB としてはこう、はい、やったっていう、もうなん
かそわそわそわそわさしちゃって、ええ、もういやー、やってくれたっていう安心感というんですかね、うん、そういうのはありましたね。
ああ、やっぱ来るんですね、
う
ん、
そういう来ますね、
はいはい、そして2回目の登場、前回はリモートでしたが、なんと今回はスタジオに来ていただきました、オリックス OB 星野伸之さんです。
どうもよろしくお願いします。
どうですか、久しぶりの日本一が。
ねえ、うん、もうちょっとでしたね。
ねえ、
でもね、なんか僕らも26年前にヤクルトとやって、
はい、
やっぱり負けちゃったんですよ。
そうですね、
今年はやってくれると思ったんですけども、
リベンジを、
はい、中島監督も言ってましたけども、うん、強かったですね、ヤクルトね。紙一重ですけどね。
本当なんですよね。本当にちょっとの。
いや、本当にちょっと。
俺、ずっとこの間、星野さんと話しながら思ってたんですけども、あの90、つまり5年で1回やって、はい、ヤクルトと、で96年で長島ジャイアンツやって、日本一になったじゃないですか。
はい、
あの日の夜、は
い、いや、そうですよ、
覚えてます。飲みましたよね、はい、朝まで。
だから、なんで高さん来てくれたんだろうと思って。
そう。あの日の夜、うん、だから僕あの試合見
に行って、覚えててくれたんですか、
見に行っていて、デカ箱の店にみんないるっていう、うんうん、オリックスの選手が、え、あ、じゃあそこ行くって言ったらみんないたんですよね。
いや、そうそう、でタカさん来て、はい、なんかいろんな話は したんですけど、
そう、写真持ってるもん俺。
わ、すごい嬉しい。
そうちゃんとか星野くんもいて、
はい、
中地もいて、はい、ニールとか、はい、DJ とか。
DJ もいました、そんなの。
はい。長谷川もいた。
長谷川
も
いました。じゃあみんないましたね、だからね。
で、散々みんなで飲んで、うん、朝6時ぐらいかな、タラタラタラタラ、あの、坂降りてって。
そうだっけ。
それで、長谷川とかもベロベロで、いやー、またーって、朝、なんか散々午後したっていう。
そんな朝でしたっけ。
はい。朝まで飲んだなっていう。
でも やりますよ。
ヤクルトもだって行ったもんね。
ヤクルトはね。
俺、六本木に。
六本木のね。
デカ箱。そんな話、鈴木さん、
大丈夫です
。あれ違いますよ、はい、今日は。
飲み屋の話になっちゃう。
飲み屋の話じゃなくて、今日はあの熱い日本シリーズを振り返るということで。
はいは
い、第一戦、どうですか、オリックスとしたら。いいスタートを切ったっていう、
まあ、結果的には勝ったんですけど、ただやっぱり山本由伸で、まあうん、まあ、勝つという、ね、うん、大前提はあったんですけど、うん、ただ思いのほか6回で交代、112球投げさせられたっていうのは、うん、ちょっとシーズン中にはない球数だったんで、うん、ちょっとやっぱりヤクルト打線しつこいなっていうイメージは僕は見ててあったんですね。
この戦前散々言っていた、もう難攻不落と言われている山本投手の2勝は確実だろうと。
もうそこが2勝しないと、うん、僕はまあ本当4勝2敗でオリックスは勝つと僕は思ってたんですけど、
僕も4勝3敗4勝2敗でって
オリックスの、ああ、はい、だからもう、まあ、絶対的なエースがいるのでっていうのは、うん、そこは絶対アドバンテージはオリックスの方があるなと思ってたんですけどもっていう話なんですけどね、うん、
このクライマックスシリーズの時に、はい、皆さん集まってもらった時に、はい、じゃあどうやって打つっていう話で、
はいはいはい、
あの山ちゃんが山崎くんが、はい、もう初球から行くしかないんだと、もう決めて、はいはいはい、初球から行くしかないっていうパターンと、はいはい、ジョニー黒木が言っていた、はいはい、とにかく5回までに100球以上投げさせて、それで負けても次のゲームでかなり疲れが残るから、うん、そうやっ って球数投げさせるんだっていうやり方があるっていう話をしていて、でもその時に星野さんが言っていた、それはもう今シーズンパ・リーグの全球団やってますよ。
そうなんですよ。
だけどそれができなかった
んですよ。そういうことなんですよ。
で、まあやっぱり2勝は確実なんだろうなと、今回の日本シリーズでも。だけどここの第一戦
だからね、僕ね、その6回で変わったっていうの、7回だったらね、もう一つなんか違うかなと思ったんですけど、はい、6回で変わったっていうので、うん、あ、山本が6回で降りてしまったっていうのがちょっと誤算だったんですね。7回だったらなんかまだ、うん、なんとなくちょっとペース的にちょっと乱されたなっていうのはちょっと感じてて、うん、結局ヒギンスがね、勝ち越しのホームラン打たれて、うん、あら、これはやばいなと思ったら、
そう
ね、これがまた
またここでまさかまさかの3点取ってさよなら。これはいいスタートなのか悪いスタートなのか、
うん、でも結果的にはね、山本のところで1勝できたっていうのはもう絶対大きかったっていうのは間違いないんですけども、うん、中身をちょっと細かく言っていくと、うん、ちょっとやらしい打線だな、やっぱりヤクルトはっていうのはちょっと感じましたけど、ま
あ、ヤクルト側としては、うん、山本投手、うん、まあ、僕目線ですけど、うん、2敗するだろうな、まあ、生前ですよ、うん、もう始まる前にはやっぱりだ、うん、その他のピッチャーで4勝しなきゃいけないっていうのはやっぱりきついなと思ってたんですよね、うん、
いやだから微妙なところですよ、あの
この第一戦って本当になんかお互いなんか、うん、うん、うん、っていう、いいのか悪いのか、
そうで山本由伸があんまりまっすぐ投げてないんですよ、うん、意外とフォークとかそれが多かったんです。
慎重でしたよね。
だから、
ね、
もうやっぱり安全に確実に、はい、まあ、それでなんとかしちゃうっていうのがまたすごいなと思ったんですけど、うん、まあ、だから調子が悪かったのか、うん、意外とまっすぐ投げないなと思ったんですね、
うん、なんか見てて慎重だなって
。やっぱそうですよね、まあ、それでだから逆
なんかあの、
う
ん、オリンピックの時もフォークとか多かったじゃないですか、点を取られちゃいけないってやっぱ、うん、変化球やっぱキャッチャーも頼っちゃうんじゃないかなとね、うん、
間違っちゃ、このピッチャーで間違っちゃいけないっていう思いがそうさせたのかなっていうのはちょっと思いましたね、うん、第一戦で
初戦の硬さもあったし、
あったし、これで勝たないとちょっとね、うん、確実に勝てるところで勝っとかないとっていう思いの、うん、ちょっと変化球の多さかなというのは感じましたけど
ね。感じましたね、
はい、でも、まあ、試合としたらそのサヨナラで、うん、まあ、吉田君が打って、
でも勢いはつくんじゃないかなと思って、
第2戦、
はい、で僕ね、ここも、はい、結構ポイントあると思うんですけど、はい、いや宮城が途中まで
完璧でしたね、
完璧だったじゃないですか。で高橋君が、うん、まあ、毎回ランナー背負いながら
前半ね、フラフラ
してたでしょ、ね、でもそれで 0-0 でいったじゃないですか、うん、あれ結構投げてるとね、なんかだんだんいいピッチングしてる方がなんか一振りでなんかやられるんじゃないかっていう。
そう
です ね。恐怖心。あるよね。そういう、
なんか戦い。ピッチャーの方が先に、ね。
だから先に、あの、毎回ランナーの時にどっかで1点とか2点とか入ってたら、もうちょっと宮城がそのまま進む。そのままね、もしかしたら流れでいったんじゃないかなっていう思いはあった。
いいピッチングしてる方ほどね、あの、間違っちゃいけないというかね、そうそうそう、慎重になってフォアボール出したりとかね。
逆に打たれないのがね、どうなってくんだろうっていうので。
だから高橋君はこう、前半本当フラフラしてて、ね、あこでポンって点取られたらガタガタっていった可能性もね、うん、あると思うんですけども、そこを粘ってこう9回までいっちゃったというね。
僕ね、7回の時にあれマックス出したと思ったんですね、うん、高橋君が、うん、あ、いやここで交代だろう、だってシーズン完投してないんで、うん、あ、まあ、ここでつなぎ、まあ、昨日打たれてるけど、ただ清水は30何球投げてるんで、うん、ないだろうと、うん、マクガフはまああるかなと思ったんですけど、
高橋を9回投げさせたの僕もびっくりしました、
うん、そう、僕は7回で変わると思って、うん、まあ、スコアブックつけた見ながらスコアつけてたら、うん、まあ、交代だろうって一応交代って勝手に僕が決めてたら続投でしょ、うんうん、8回までか、8回じゃあもう9回マクガフ行くんかと思ったらまた行くじゃないですか、
うん、でその時点でもう100何球投げてましたからね。
いやこれでも一回も完投したことないのにこれにかけるみたいなのがちょっとびっくりしましたね。
まあ奥川君もそういった意味じゃクライマックスで
ですよ、
初完封しちゃいましたしね。
いや本当に ね、
この実は第二戦がキーだったのかな
って、ね、そこにちょっとポイントになって、
前半取ってたら多分ねバタバタバタバタしてね、うん、やっぱ、ね、あのヤクルトって後ろはもうしっかりしてますけども、うん、中がちょっと弱い部分があって、うん、だ高橋が早めに降りたら、はいはいはい、もう一方的な展開になったんじゃないかなと思いますけど、うんうん、そこで点を取り切れずに高橋を引っ張ってしまったオリックスがこうちょっとガクッとしたというかね、うん、
それとね2点目入ったでしょ、
はい、
あれもでかかったと思うんですよ
9回、ね
う
ん、
でかいですね。そしたらまあ、まあ、1人とりあえず打たれるまで、うん、もうホームランでもいいからもどんどんいけっていう感じのピッチングに見えたんで、うん、あの2点目が多分すごい大きかったんじゃないかなと思って。
結局エラーとか絡んでるんですね。で
だって9回の最初のバッターは吉田正尚だったかなあれ、うん、ショートライナーかなんかで、うんあれもだから配球的に分かんないですよ。あれ1点差だったら思いっきりいけてないかも分かんないですよ。
いけてないですよね。ファーボールっていうパターンがね、
際どいところ際どいところ行ってね、うん、
いやーここで1勝1敗うんってば見てる人たちからするとおいいねって
そうですね。
だって久々にセリーグが本当に勝ったんですよね。
本当ですよ。
ずっと連敗してたわけですから
す、ね、8連敗してましたから
ね。いや久々に勝ったよセリーグはってこれは面白くなったねっつって
その時に、ね、結局清水とマクガフ、まあ、最初は多分休ませてたと思うんで、うん、で移動日もあって、うん、一応中2日空くっていうことで、はい、じゃあ3戦も使えるよねっていう、うん、ちょっと計算が立ってくるんで、うん、またこれはもつれるよねっていう感じになってきたかなと思うんですけど ね、
ライアンとそして
田島ですよね。
これもそうなんだよな。先にオリックス点取ってんだけどな。
後半戦の田島くんが非常にいいピッチングをしてて、でちょっとこうあの宮城くんがね、うん、勝てなくなって、うんうん、CS ではね2戦目田島来ましたもんね。
そう、うんうん、そうそうそう
ですよね。
そうそうそう。だから でもねここあの交流戦でこの2人当たってるんですね。小川、うんと田島って、うん、で小川投手が勝ってて、うん、でこの時あまり田島が良くなかったんだけど、やっぱり飯田君が言ったように後半ものすごいいいピッチング、
ものすごい良くて、
どっちに出るんだろうっていう感じだったんですけど、うん、まあでも田島も頑張ったと思いますよ。
頑張りましたね。
頑張りましたよね。
はい、頑張りました、頑張りました。
そうだよね。ここでだって、ラオウにもホームラン出て、
そうなんですよ、ね、
同点にして、はい、7回勝ち越して、うん、七裏ですよね。
七裏ですよね。
七裏にサンタナだってこの時までだってノーヒットだ
った ノーヒットで
全然これは眠っちゃったなと俺思ってたね。あ一人出ました逆シリーズ男と思ってあ眠っちゃうなこのシリーズ全部と思って。
そうです。で吉田亮ってね結構、はい、あの左でも出すぐらい信頼してるピッチャーで、うん、まあスライダーばっかり投げるんですけど、うん、でもそのスライダーを今度見事に、うんライトホームランじゃないですか。またこれで吉田亮がやられるかみたいな感じで、でサンタナの方がどっちかって言ったらね、高さん言ったように、うん、逆シリーズ男になりかねないところで、はい
は
い、
完全に
ね
眠っちゃってて、
そっからまた生き返っちゃった感じですよね。
起こしちゃったっていうやつですね。
本当一振りで
このねあのラオウにもホームラン出て、うん、もう負けぬ展開なんですよ。
うんう
ん第3戦っていうのはね。
そうそうそう。だから。
そこでこう、吉田くんからのこう、スライダーピッチャーですけど、うん、最後だけ甘かったですもんね。
そう。
追い込むまでめちゃくちゃいいスライダー投げてて、うん、さあ、勝負球っていうところでホームラン打たれた。
一番甘かった、ね。ちょうどいいところに行っちゃったかなっていうところだけど、まあ、ホームランしたらサンタナもすごいんです
よ、ね。すごいんですけど、まあ、あれがね、
いや、ほん
と。あれだけ追い込むまでいい球行ってたのに、うん、あそこであれか、みたいなね。うんあれを一発で仕留めるサンタナもすごいですよ。
本当になんか常に一球とかこのプレーとかっていうのは常にありましたね、うん、なんかこのシリーズね。
だからもうミスったらダメっていう、
ね、本当そうですね。
これで2勝1敗もうヤクルトはいやおーって感じでした
ね。あれって
第4戦誰出すんだって言ったら
そうなんですよ。
ここで
カツオ来ましたよ。
石川投手。
石川が。
そう。僕ね、これ、本当石川君に失礼なんですけど、はい、僕ももう球が遅いんでね、はい、結構こう、オリックスの今年の打ち方って、ものすごいこう、なんていうの、手前まで呼び込む。
近く
して、ね。近くして粘るんで、うん、変化球も見逃せるんじゃないかっていう。うん、で、まっすぐもそんなに速くないので、うん、まあ、そこそこ、 なんていうの、逆方向行っとけば、ある程度対応できるのかなと思ったら、球数も投げさせられなかった。
そうですね。
6回で77球だから、だいたい5回で75球ぐらいかな、ね、普通のピッチャーで。うん、いや、思いのほかでも、球数少なく終わっちゃったなっていう。いや、
僕、この試合見に行ってたんで。
ああ、そうですか。
東京ドームですね。
東京ドームね。で、ちょうど、一塁が、ファーストベースぐらいのところの席だったんで、はいはい、球速は分かるんですけど、何投げてるか分かんないですよ。
石川のね、そのいいところっていうか、うん、バッター的には、ストレートのシュートとスライダーが、カットボールがあるじゃないですか。両サイドに来るので、途中までどっちに曲がるか分かんないって言うんですよ、バッターは。うん、
分かる。見てて。僕もそう思ったもん。
スライダーかなと思ったらシュートだったり。うん、
で、まっすぐもね、うん、127から130、マックス、134
とか、そう、そうなんですよね。
でもね、127の、一番低いまっすぐと、うん、その
カットと
両方 ね、3種類あるその腕の振りも、うん、まあ別に弱いというわけじゃないんだけども、うん、同じ振りで、うん、こっち曲がるこっち曲がるまっすぐもあるっていうので、うん、でもマックス134もあるっていうので、もうそれになんかがやられちゃったなっていう
か、なんかあと97キロぐらいのあれ何カーブ
カーブありますね、
なんかヒュッて、はい、なんか平気でストライクピッてとりあえず取っちゃったりしてて、いやもう手玉になっちゃってんじゃん、もう完全にもう左バッターも右バッターもノーチャンスになってて、
多分ね20球以上投げたイニングがないんじゃないかな。
ないです、ないです。
だからまんべんなく球スライダーなり全部同じ、ぐらいの割合で投げているので、うんうん、これだっていうのは絞りきれないんですよ。
多分ね1イニング11球とか12球ぐらいでいっちゃってたんですよ。
だから僕は本当は戦前は、まあ、そこが粘れるんだろうな、粘りながら見逃せるんだろうなっていうちょっと思いがあったので、
うん、見ててあこれマダックスになっちゃうんじゃないのって100球以内で完封しちゃうんじゃないの。
いや本当そんな感じだったですね、はい、あれもう打ったアウトになった、
はい、あれもチェンジ、
ま、はい、そんな感じでした。だからあれ
じゃバッター的な目線で言うと、はい、いつでも打てるやみたいな球じゃないですか、正直言うと。
だそういう感じで
やっぱり、それで、あの、強引になってしまったところあんのかな。
俺も、だから、その、ね、
打てそう、
打てそう。
そうですね。失礼ですけど、星野さんってこう、あ、打ちやすいなみたいな感覚で来るんですけど、うん、全然打てないという。腕の振りと球が全然こう、カーブの曲がり方とかね。うん、まっすぐ早く見せる技術っていうのはやっぱり星野さんは素晴らしかったなと。
まああのカーブがね、うん、12時6時ですからねすごい
初めて言われた
12時6時ってあのカーショーとかもそうですけど12時6時っていう、
ね、
この12時から6時にそうっていう、うん、
それちょっといただいていいですか、はい、
12時6時ってあの
ありがとうございます。
あのカーショーは言われて
クレートあーなるほど。
カーショーはもう完全に左の12時6時
ってそうですね。僕もすごい手首がひっくり返るんでもう
急に手がパンって出てくるみたいな感覚なんですよ僕バッター的には。
あの映像のバッティングマシンみたいな感じですよね。
そう
だから急にピョンとドン
あだからそう野村監督に、まあ、阪神で一緒にやった時にいないいないバー投法とかって言われてうまいこと言うなと思ってい
ないいないバー
そうい
ないいないいない
バーそううまいことつけるなとは思ったんですけど
いやそのぐらいこう球速なくてもそうやってバッターの感覚とかそういうのをずらしていくとああいう風に抑え込める。
そうですね。だからまあその分でもカーブはいっぱい投げたんですけどね、うん、である程度カーブ来るんじゃないかないかっていうところでドンってうまいタイミングでいけると、うん、やっぱりある程度ね、まっすぐ待っとかないとっていうふうになってくれるとこっちのもんかなっていう感じはする。だ
セリーグ自体こう毎回こう毎試合当たるじゃないですか、うん、何回も何回もシーズン中に、うん、オリックス初対戦っていうところがポイントだったですねやっぱりね。
なるほどね、うん、いいとこそのインターリーグで戦うぐらいだと、ね、
だから例えば試合前ミーティングしても、うん、あのスライ、まあ、球種はこれとこれとこれと、うん、球速はこれぐらいでバッターは頭の中で、うん、あ130ぐらい、うん、じゃあいけるわみたいな感覚になるじゃないですか、うんうん、でも実際こうちょっとずつ曲がるというね、うん、それで絞りきれなかったっていうのはあるんじゃないですかね。
でそれが全部多分ねあ打てそう、う
ん、打てそう打てそう
打った、うん、あれっていう多分、うん、そういう積み重ねだったのかな
と思います、ね、あれあれっていう感じだったと思います ね
で同点にしてたのにオスナ
ですね あれまた日が出てきてね、まあいいスライダー投げたんですよ。
ボッテボトルセンター前です、ね、
ちょうどよく帰ってこれる。
そうですね、
スピードボール、
そう、は
い、そうなの。なんかね、そういうこうあっていう、ああそっか、そこかっていう、
いや、
やられたっていう、
そうですね、
渋い試合ですよね。2-1、
渋いです。
2-1、これで一気っていう、
もうありますよ、
3勝、え、4勝1敗になっちゃうのっていう。
いや、僕もだからその26年前に戦った時も4勝1敗で負けてるんで、あらっていうのちょっとありましたよ
ですよね。
あら、
あの徹底的にイチローマークされて、
そうです、
野村さんがインコースだって、はい、うん、インコースが絶対弱点だって、は
い、でちょっとよぎって、うん、まあ試合が始まったら、うん、まあこの試合まあまあ取ったんですよね。
この試合は打ちましたね、
打ったんです、
う
ん、
打ちましたね、
はい、3点勝ち越して、うん、まあちょうどいいところでヒギンスを出せるところだったんですよね。点差もそんなにね、うん、同点じゃないし、
ちょっと気楽な
最初ね、打たれたからって思ったら、うん、まさかのあのフォアボール、フォアボールって。
いや、これですよね。
全然、俺見てて、ヒギンスはダメだろって。
やばい、いや、あの
中地ダメだよって。ヒギンスはって。で、ここで、ドンとまた、テッドが。
同点になって。
僕、
うわ、もうこれでって思いましたもん。
あ、やられたね、これで。
もう、バーシー見れましたよね。
本当に4勝1敗で負けちゃうんだって。1勝4敗、オリックスからすると1勝4敗ですけどね。
うん、全く同じスコアでいっちゃうんだ
って。この流れはって思いましたもん。
だって、テッドもそんなに、
そう、ね、
全然調子良くないですよ。調子悪かったですよ。
でね、
うん。
でもね、4戦目、いい当たりが正面ついてて、あ、そろそろ出そうかなっていう感じはあったんで、ただ打率はもう全然低かったから、本人はちょっとあれなんだろうなって思っていたんですけど、
キャプテンとしてのプレッシャーっていうのはやっぱりあったんでしょうね。うん、で、あのファーボール、ファーボールになった時に、テストいけってもうずっとやっぱり思ってましたもん。で、打ちそうだなと思って、まあ、スリーワンになって。
スリーワンだしね。
これいけよと思って
、まずい、フォアボールになるかもしれない、ね、フォアボールだったら村上選手、
村上ですから、
これどうやばいよなったら、まあみんな思ったと思うんですけど、
絶対次見逃さない、打てよと思ったら、もう、う
ん、見事に
うわーって
でもできましたね。
もうしびれましたよね、あれ、
もうデッドがなんかもうザンって言ってベンチに立ったけど、
いやあれはちょっとかっこよすぎましたけど、いやでももう完全に同点ですけどね、もう完全にヤクルトに行ったな、これはっていう、
やったと思いましたもん、あれで
もう4勝1敗だ、下手すらこの後村上は連続ホームランみたいな、
例えばそうですよね、本当に。
でもあそこ抑えて、まあ同点になんとか9回また勝負だっていう、
そうですね、
ここでね、ジョーンズさんか、
ジョーンズさん、
なかなかやるなと思いましたけどね、はい、あの流れをなんか気にしてなかったのかよく分かんないですけど、
本当ですよね、あの流れヤクルトの勝ちパターンですもん ね
絶対そうだと思う、
だ9回抑えら勝ちだろうみたいな感じの雰囲気ですもんね、うん、ベンチもお客さんも、
なんか新聞にちょっと書いてあった、マクガフが明らかに、うん、あのメジャーでやってた時のジョーンズを意識してた、
それも含んでるってことですね。
意識しすぎたってい
う。なるほど。ですからね。
いやー、でも、なかなか打てないよね、あの流れでって思うんだけど、さすがだなとちょっと思いましたけどね。
あのホームランも本当完璧でしたよね。
はい、あんな、軽く振ったようなね、感じでしたけど、めちゃくちゃ飛んでましたね。
めちゃくちゃ飛んでましたよね。
はい。
シーズン結構ね、ああいうところでもね、右打ちしたりとかしてね、ランナー溜めたりとかするんだけど、あそこでも決めに行ったのかなと思って、
でこれで神戸に帰れると、
はい、そうでね、平野出せたじゃないですか、はい、それであ
、この時そうですね、初めてなんですもんね、
平野出さないで終わっちゃうのかなっていう感じもあったじゃないですか、うん、でここで平野も出せた、うん、でこれで勝って、うん、まだ2勝3敗ですけど、うん、でも流れ的には次山本由伸、うん、これででもね
3勝3敗にな
ったら断然有利じゃないのって僕は思ったんですけど、うんうん、
いや、ヤクルトがもう、うん、山本かって感じで、
ね、うわ、確実に次は勝つっていうところで、
3勝3敗になっちゃう、うん、 そしたら厳しいなとは思ってたんですけどね。
ヤクルト誰投げさすんだと思ったところずっと奥川だろうと思ってて。
いや僕はね奥川行くと思ったんですよ。
僕も奥川で行くと思ってました。だから
いやすっ僕これも見に行ったんですよ。
はいはい、
神戸に。
寒い、すごい寒い。
すっごい寒い。すっごかったですよ、でも山本投手も。
いやー、気迫はすごかったですね。
あれは本当高級パターンを変えてきました
もんね。あれ、最初立ち上がりも結構まっすぐ行ってました、
はい。だって、3回ぐらいで5個ぐらい写真撮ってた
もん。もうちょっと普通、まあ、初戦とはちょっと違う山本かなと思って
ました。びっしびし来てました
ね。来てたんで。でもね、っていうところですよね。
これそうなんですよね。
だから高梨投手も頑張ったんですよ。
そう。
で最初のまっすぐずっと高かったんで、ね、どっかで捕まるかなと思ったんだけど。
あれは初回ですよね。うん、初回に、ね、
初回に潰せた
と思うんですよね。そこを点取れなくて、
だから、うん、意外だから高梨投手もそうだけど結構まっすぐ。
まっすぐね。
立ち上がりからあまり変化球も入らなくてまっすぐって分かっててもちょっと、うん、やっぱりこう呼び込みすぎてるのか分かんないけど、ね、ちょっとこう強い球に
ミスショットがね、うん、多かったかな
っていうのがあるのかなっていうのはちょっと見てて思ったんですけど、
やっぱりヤクルト先取点なんですよ。
そうなんですよ、うん、
先取点オリックスが取らないとっていう、
山本だしっていうところで、う
ん、だから山本投手の場合に、うん、オリックスの攻撃的には、うん、もっとバントを使った方が良かったんじゃないかなと僕は思うんですよ。
はいはいはい、
そうそう。
山本の時は特にね。
山本なんで、うん、特に
1点。とりあえず1点ずつでしょ。
そう、1点ずつ取れば、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう。
だもう、ヤクルトやられちゃうのにと思いながら、うん、強行してるラッキーみたいなことは思ってました。
うん、そう、うん。俺もそれずっと、これは送りでしょ、うん、って、打ちちゃうんだみたいな。1点勝負、1点勝負じゃないの、うん、今日って。
野村監督は、うん、やっぱ石井和とかが先発すると、うん、もう手堅い、うん、もう高校野球みたいな攻撃するんですよ、うん、でもう何でもいいから1点を取ろう、うん、2点次を1点ずつ取ろうっていう野球をしてたので、うん、だから山本投手だったらそうやってくるだろうな、やってきたら嫌だなとは思ってたんですよ、うん、でも強行だったの で、
そうです、ね、
だからこれはもしかしてというのはありましたね、
うん、もうでも、うんだんだん球数も来てて、
そうですね、
こうやって見てるとちょうど僕の目線の先に一塁側のブルペンが見えるんですよ。はいはいはい、誰も作らないんですよ。
やってない。
って、これ8回行くのかと思って、うん、まあそうだろうな、多分エースで、これで負けても納得だ、
う
んね、信じだって
もう
監督が思ってんだろうって、は
い
はい、パッて8回終わってなんか、あーってベンチがこう、
やってましたよね、
やってたから、
握手してましたよね、ピッチングコーチが。
俺はって、やっぱ8回で交代なんだなと、で、パッて言って、だけどやってないんですよ、
そう。
ブルペン。
そうか、俺そこのブルペン見てなかった。
見に行ってたんですもんね。
ブルペン全然作ってないです、誰も。えと思ったら、8回裏のツーアウトぐらいから出てきて、キャッチボール。もう一回行くんだみたいな。あの時でもう130近かったんですよ。
126球投げてました。
もう1イニング行くんだと思って、その9回表で僕はもう寒さで山を降りました。
そうなんですか、
僕が先にノックアウトされました。
12回までは我慢できませんでした。
あれから、だって、あの時点で9時15分だったんです、山を降りた時点、はいはいはい。あれから2時間やってたんですよ。
確かにですね。11時ですもんね。
11時過ぎてたんですよ。
本当ですよね。
いや、でもすごかった。うん、それで、またヤクルトも、マクガフ、そんな投げさすのって
。いや、だからまず清水を2回投げさせて。
清水2回行ったんですよ。
清水2回行くのって僕思って、うん、その次、田口出したでしょ、
して1人。
1人投げたでしょ、はい、で、これ、マクガフな、どこまで行くのかなと思って。
1イニング投げて、その後逆に、あと2イニング誰投げるのかなとか。
本当そう思いました。
でも、あっという間に12回2アウトになって、はい、あ、これでまあ、あとで一つでオリックスは、
ね。引き分けか、まあ、さよならかっていうところですもんね。
だなぁなんて思ったら、はい、バンってヒット出て、ここなんですよね。
ここなんですよ。
その、パスボールのこと言いたいんでしょ。ね、勝負のその手前のところで、それが起きるっていうのはなんか、で、代打のね、ずっと川端がいて、でも川端を歩かすわけにはいかないっていうか、3番、山田、次4番ですから、 まあ、川端勝負、まあ、カウントも進んでますし、でもそんなことワンヒットで帰れるっていうシチュエーションが、
それでその12回の2アウトまでカードを持ってたってことですよね。
でもそういうことですよね。確かに、ね、
だって塩見打ち取られたら、カード切らずに終わったわけ
ですよ。まあ、そういうことですね。そういうことですね。
で、それって、あのレフト前、
あの一番詰まった、
ちょっとさっきも出たけど、詰まった分、まあ、塩見だから足があるから入っ、帰ってこれるっていうのもあるんだけど、あ、そっか、そこに落ちるんだなって。
偶然じゃなくてやっぱり技術かなって僕は思った。
あそこに
やっぱり今代打でね、やっぱりすごくずっと1年間やってて、やっぱり何か、
いやいや、
僕ね、バッターのその技術って細かいことは分かんないですけど、でも結構ヒットも打ってたし、
ここに打てば、あの、まあ、若干詰まるって、ここに落ちるだろうなっていうのは、まあ、川端ぐらいのクラスの選手なら、
落とした、
と僕は、ま
あ、だからそう、
あそこに、
まあ、というふうに称えたいなと思いますね。
そう思いますけどね。
技術は確かに明らかに打ち方としたら引っ張ろうっていう感じじゃないですよ。センターからこっちみたいな、
逆にファーボールでもいいやっていうイメージで ずっと追い込まれたら入ってくるんですよ、バッターはね、でそこでちょっと甘く来たんでちょっとコツンって詰まって落としたというね、
あの技術があるから代打で何十本、
30本
ね、
まさかの記録にあと1本
ね、惜しかったですけど、
結果あれで並んだと、
そうそう、
ね、結果並んだと、はい、31本目、
いやあれでもあの川端のヒットを称えますけど、僕は塩見の走塁が、僕的には素晴らしかったなと思いますからね。あれだけ詰まったとはいえ、あんだけ楽勝のセーフだと僕は思わなくて、リードオフからシャッフルからベースターンからもう全部完璧でしたね。あれはね、素晴らしかったです。打った瞬間にもう、
なるほど、
セカンドベースとサードベースのもう真ん中ぐらいにいたんですよ、もう打った時には。 うわ、こんだけあいつ勝負かけてんなっていう感じはしたんですよ。僕も一番センターって同じじゃないですか、はい、なのでずっとこう気にかけて見てて、やっと来たかっていう嬉しさがありますね。まあ、ひいき目に見てますけどね、
僕はね、オリックスやったら紅林くんうまかったな、守備。
あ、うまかったでしょ、ね、
守備うまいな、紅林くん。
あのね、
前出てくる、速さとか。
でね、送球がね、1年間僕見てて、安定してるっていうんですか。
取ったら勝ちみたいな、
ね。取ったら、まあ、最初開幕なんかね、ちょっとね、まあ、緊張でエラーとかしてたんですけど、もう途中からもう全然平気な感じですよね。
もう取ったらもう
間違いない、ね、めちゃくちゃ安定しましたから。
いいショートになりますよね。いい
とこ見せますね。でもね、
すっごい、
でもあれがあるから中島監督も1年間多分使ったんだと思うんですよね。バッ、率的にはね、そんなんでもないんだけど、ね、まあ来年ちょっと楽しみだな。
いや、次の世代のショートを担う感じがした。
なかなか大型ショート
でかくて、
なんかね、みんな期待されるんだけど、なかなかうまくいかなかったりっていうのが多いんだけど、ね、珍しく、
エロットみたいになるかもしれない。
いや、でも非常に本当にうまい、
ね。これからもう伸びしろだらけですよね。
本当。
もう楽しみですよね。
石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp。 ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで。メッセージお待ちしています。
石橋貴明のゲートセブン。いやー、でもこれで4勝2敗
ですね。
絶対大丈夫と、
はい、
高 勝監督が言って、ね、
はい、
みんなこの間も虎が高津監督が高っちゃんがね、ちょっと高っちゃん、俺も高っちゃんって思う、
高っちゃんですよね、僕同級生なんで、
あ、そうなんだ、
はい、高っちゃんなんですよ。
高ちゃんとかとは言え、高ちゃん中地なんです
よ、ね。僕らは、僕はもう、まあ一応、サメですけどね。
サメですね。
あだ名がサメサメ。
サメって言うんですか、
そう、ずっとサメ。だから、思わずこう喋るときにサメって言ってしまうんで、一生懸命中島監督とは言ってる、言おうとしてるんですけど、
たまに、
ポロポロっと
出ちゃうんですよね。
サメで、ああ、言ってもたっていう感じになるんですけど。
でも、中島監督、とか面白かったですね。5戦の時かな、明日の先発は誰ですかって、なんで言わなあかんのや、つって、山ってそれだけで
帰って一応ヒント結構
いるんですよね。
ちょっと考えてたんですか、でもそれ。
だから山岡、山崎、
山本
、たくさんいる中で、なんで言わなあかんのやって言っときながら、山
だから中島監督からしたらサービスですよ、
うん、
もうそんなにマスコミにサービスする方ではないんですけども、うん、それは大サービスだったと思いますよ、僕は。
なんか素晴らしい、だから盛り上げるね、やっぱ、はい、言っても野球、プロ野球だって好評なんですよ、はい、やっぱ盛り上がってお客さんがたくさん来てくれて、うんうん、はい、テレビを見てもらわないと盛り上がらないわけで、はい、やっぱこういうね、中島監督のセンスってのは僕は新聞で見て素晴らしいなって、うん、なんで言わなあかんのや、いやな、
そうですね、ピッチャー分かんない方がでも面白いですよね、
これどう、いや、ヤクルトは結局その監督会議の時にやらないって、
はい、言いましたね、
うん、そしたらそこでまた中島監督が、え、うちは堂々と言うの、うん、って。山本って。
分かんない方が面白くないですか、
まあ、確かに。なんか、探り合いもね。
もう探り合いが本当にこう、うん、楽しいというか。
なんか、昔を思い出すというかね。
ですね。
でも、ヤクルトはほとんど動かさないから。
スタメンはね、そうですね。
オリックスは結構動かすじゃないですか。
はいはいはいはい。
5番バッター、6番バッター。
はいはい、そこら辺はね、そこら辺はちょっと動かします、ね。
だから、本当は、両国先発してもらった方が良かったのかなとか。
ああ、まあ、まあ、戦い方としては慣れてるっちゃ慣れてる方ですけどね。
うん、昔は横先発なかったじゃないですか。うん、だから先発投手の動きを、こう、スコアラーの人がこう、見ながら、お、あいつ膝、土ついてるぞ、ピッチングしたぞ、あいつ。
僕やりましたもん。
じゃあ明日ねえなと思ったら次の日投げてきたりと
か、
ね。
カムフラージュでしょ、
はい。
僕もそれやって、僕、自分の先発の日にやったんですよ。わざとブルペン行って、土つけて、膝に。
で、あいつピッチングしてきたな、っていうスコアラーに思わせて、
そうそう、
あ、星野さんはないなと思わせる。
で、自分で先発するんですけど、大体それやったら負ける。でね、なんでかっていうと、左バッター僕得意じゃないんですよ。
はい。左なのに？
そう、ダメなんですよ。うん、だから、大体左バッターに打たれて負けるんですよ、僕。
うん、
でカムフラージュ成功すると左バッターちょっと並んでくるでしょ。
ああ、そうですね。
喜ぶのはベンチは喜ぶんですよね、うん、監督とかやっぱカムフラージュ成功だって言うんだけど、うん、でも勝ちの保証はないでしょ、だって
確かに、ね、
で大体左バッターに打たれて、はぁっていうのが多かったんですからもうそうだったらもう最初からも右全部並んできてくれた方が投げやすいんですけどね
そういうことあったんですか。あ、
いっぱいあります
よ。やっぱチェンジアップがあるので、うん、右のは打ちづらいんですよ。
そうだから、うん、はい、そこが決まればね、まあ、ツーストライクまではいいバッターはね、大体いいところ投げておけば、うん、そんなに打ってこないんですよ。
うん、
本当にね、新人の方が怖いです。もう何でも来るから。で、いいバッターは打ちに来て、アウトローに決まってれば、大体、あ、やめとこうって。
そうですね。
まあ、ツーストライクから粘り強かったりするんですけど、うん、まあ、あとはそこから駆け引きで、楽しく投げれるっていう。
その、12時、6時投げても
12時6時がね、肩口から行くんで、左バッターの。
危ないんですか？
危ないです。だから、めちゃくちゃ危ない。
ホームランボールなりそうです。
でね、僕、だから、左バッターのうちのコースのベースのラインを見ながら投げるんですね。
はい、
で、こう、足上げると、ベースのラインが消えるんですよ。はい、だから、どこ目がけていいか分かんなくなるんですよ、はい、左バッターの時。
だ膝ぐらいに投げろってことですね、結局はね。
だから、膝投げても球遅いから、みんなで当たってもいいやと思ってくるから。いや、本当に。 や本当ですよ。
あのよく映像に出てきますから、はい、スローカーブを中地が手で取る
シーンありました
ね。あれは、ご本人としてはやっぱ屈辱的だったんですか。
いやその時ちょっとね立ち上がりで打たれてたんでそれどころじゃなかったんですよ。取られてベンチに帰ったらもう負けてるから上田監督は怒、当時まだ阪急だったんで、上田監督が怒ってるわけですよ。でも裏で先輩たちがゲラゲラ笑ってるんですよ。お前手で取られてもう怒れよとかって言うんだけど、でその時にまあねそれこそサメがやってきて、保証さんすいませんって言って手痛いですって、そんなのどうでもいいわ。
あれでもサイン間違いなんですかね。
違うよ、本当調子悪くて、インコースの田中1球だったんだけど、はい、インコースのカーブで多分ファール打たそうとしたんだけど、それをこっちに抜けてもうめんどくさかったんでしょうね多分ね。だってその時にね、すいませんミット動かしたんですけど届かなくて手で行ってしまいましたって言って、後で VTR 見たら全然動いてないですから、ね、ってビャンって、だんだんそれが広まって、中島の返すボールの方が早かったとかね。
あいつ硬いですからね。
そう
硬い
硬い、
中島は本当肩バカ型ですよね。
本当ですよ、うん、だってね、だからほら、1、3塁のピッチャーカットあるでしょ、はいはい、あれ、キャンプで練習するじゃないですか。はい、あいつ、本当に思いっきり投げてるんですよ、ね、あれ。ふざけて、俺の時に。取れないんですよ、怖くて。
18.44 で、あの球じゃ、
やばい
ですよ。怖いですよね。
だから僕ね、それまではこう、投げて、盗塁したら、ちょっと、どうかって後ろを振り向くけど、中島になってから、こう見てます。もう、こっち知らない。
こうって、バーンの
当たったら困るから。
すげえなあ。もうあっという間の1時間でしたけども、素晴らしい今年の日本シリーズ振り返りましたけども、来季、
はい、
ヤクルトとオリックスを期待する選手とか期待すること、まずはヤクルト、
はい、奥川君と高橋君がこの日本シリーズでこう成長する、したと思うので、来季はその2人にね本当期待して欲しいなと思います、
ね。すごい右と左のエースが、
いや本当に
成長しちゃいますね。
やっぱ日本シリーズで、
いや確かに
成長させるんで、来季は本当に期待していいと思いますけどね。
来季本当2人で最多勝争いみた
いな、いやしてほしいですね。
いやもう王国になりますよ。
うん。でバッターはやっぱそのいいですからね。
村上、元
々ね、鉄とね。で塩見が出てきたんだよ、外国人も明るいしね、もう2人外国人当たったってなかなかないんで、セリーグの中でもね。
そうか、来季もいるんだよね。
いると思います。はい、
いやじゃあその2人の成長曲線がすごい、
もう連覇してほしいですね。
そうです、だって今年9勝しか、いや10勝したピッチャーいないですから、ヤクルト。
いや、本当先発、そうだもんね。
相当いいん
ですか。いや、すごいなと思って。だからまあ、リリーフの負担はかなりあったかもしれないですけどね。はい、でも、すごいことですよね。でも、それで優勝するっていうのは。
じゃあ、星野さんの、オリックスで。
オリックスはね、期待するのはやっぱ、太田くんですね。いいとこで打ったでしょ。
綺麗に右に追っつけて、
うん。でね、それまでやっぱ骨折2回ぐらいしてんのかな。まあ、いろんなことで、なんかこう、1年間、なかなか、ね、いいものは持ってるんだけども、怪我が多いっていう、怪我が大きいんですよね、なんかしたらね。でも、足立のやっぱり、足立が1年間なかなか、
そうですね、
体調のこともあって、まあ、それをだから足立の、やっぱり出場回数を減らすためにも、太田君が頑張らないと、まあ、セカンドのレギュラーで、紅林と。うん、
いい二遊間になりますよね。ね、二遊間になるじゃないですか。若くて、打って。
やっぱり二遊間ってすごく大事なところだと思うので、まあ、太田くんが頑張ってくれて、で、まさに26年前にヤクルトに負けました。また、今年も負けました。ということはもう来年の筋書きとしてはもう日本一しかないんですよ。
出ました。うん、はい、長嶋巨人を倒したの。
そういうことですね。だからなんかもうそういう筋書きが、できてるのかななんて勝手に思ってるんですけど、
ね、もう一個提案していいですか、盗塁してください、もうちょっと。
そうね、
胸と、
いや
ね、
だから
足早いんで、
盗塁数はちょっと確かに、
攻撃をすればもっと幅が広がってもっと点が取れると思うので、ちょっと言っといてください。
わかりました。
やっぱり負けちゃうと辛いですね。
そうね、これは負けた方はやっぱりちょっと言うことね、一応伝えとかないと。うるさいなって言われそうですよね。
だってやっぱ宮城くんも当然、
そうね、そうだから宮城だから、まあ ね、細かく言うと宮城と杉本がやっぱり2年連続ちゃんと働けるかっていうのは一つポイントかなと思うんですけどね、うん、
いいピッチャーです。だから宮城くん、奥川くん、それから佐々木朗希、
本当に2年目すごいですね。
この高卒2年目が来年どんな風にまたプロ野球界を面白くしてくれるか、
その3人のやっぱ進化した姿もまた見たいですよね。
いずれまた WBC みたいな大きな大会でこの3本柱が、
本当そうですよ。だから多分この2年目は、まあ、さらにね、うん、飛躍して、まあ、例えば大学から来て同級生とかね、うん、僕らの時代だったら古田君だとか、
そうですね、
同級生がなんかいっぱい、各球団にもレギュラークラスがいっぱいいたので、うん、そんな風になってくれたら面白いなと思うんですけどね。
いやー、じゃあまたぜひ、はい、来年、ヤクルト VS オリックスになるように。
これいいですね。オリックスは日本一しかないですね、もうね。
ここは。
筋書きがあるとすればですね。
絶対大丈夫が勝つか、全員で勝つが勝つか、は
い、そういうことですね。
非常に楽しみにしております。はい、本日ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。